ゲームのない世界なんてない、ゲーマーのゲーマーによるゲーマーのための番組、 No Game No Life。 皆さんこんにちは、ドーデル兵長です。さあ5月16日ゴールデンウィーク、いかがお過ごしだったでしょうか。皆さん10連休楽しめましたか。まあ10連休取れる会社ってまあ少ないかもしれないですけどね、まあそれでもまあある程度長い連休楽しめたんじゃないですかね。なんか海外旅行行った方もいるだろうし、国内旅行もいるだろうし、まあ、ゴールデンウィークの楽しみ人それぞれと、僕は相変わらずゲームで楽しんでおりました。さあね、今日もノーゲームノーライフ張り切ってやっていきましょう。前半は、はい、まだコーナーの名前を決めておりませんが、ゲームのニュース情報をお届けしたいと思います。で、後半ピックアップゲームに関しては、今回は何を話そうかなって思ったんですけど、ちょっとねサイバーハンターでも話そうかなって思ってます。はい、まあ、最近リリースされたばっかりのスマホアプリですけども、はい、その辺のところもお楽しみください。まあね、いつもねだらだらと、ニュースのとコーナーだったりピックアップゲームで喋りすぎるので、まあ、オープニングをこんなところにして、はい、あとは皆様からのねリクエストやメッセージをお待ちしているということだけをお伝えしてオープニングをやりたいと思います。そうです、皆様からのメッセージやリクエストもね、番組のホームページ内にあるいいねボタンやメッセージを送るボタンからも、送れますので、お待ちしております。でパソコンやスマートフォンからでもご利用いただけますので、皆様からのねメッセージやリクエスト、いいねお待ちしております。同時にね、僕のツイッターの DM からもメッセージを送れますので、フォロー、メッセージをどしどしお待ちします。さあそれではね、さっくりとオープニングいって、本題の方にコーナーに行きたいと思いますので、今日もドーデル兵長のノーゲームノーライフ30分お付き合いどうぞよろしく。この番組はインリアリタドリームミュージックザロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックザロチャンネルオーディション2019開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックザロチャンネル、2019年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません、経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
さあニュースなゲーム、ゲームなニュースなんていうコーナーにしていこうか考えながらの、お届けの番組です。さあ今日もね、いくつかちょっと気になるトピック見つけたので話していきたいと思います。まず一つ、 e スポーツ甲子園、ステージ0でフォートナイトのエントリーがスタート。 e スポーツ最近ちょっとね日本で話題になってきましたね。でそれのね e スポーツ甲子園、まあ要するに高校生しか出れない、e スポーツの大会です。それの、まあ、ステージ0っていうような、まあ、団体なのかながあるんですけど、そこが、フォートナイトのエントリーをね、4月26日に、スタートしております。ルールは、デュオ、2人1組の戦いで、7月7日に開催されるオンライン予選があるんですけど、まあ、それに勝ち抜いた上位40チーム、まあ、80名が決勝に出て、まあ、そこで日本一を決めるっていう大会になっております。まあこのねフォートナイトの大会とかもそうですけど、もう e スポーツがねやっぱりちょっとね、そろそろやっぱ日本にも浸透してきたんじゃないかなというような感じがありますね。この e スポーツ甲子園っていうのは、まあ、いろんなゲームでも結構取り上げられてて、 PUBG でもちょっとこの前あったのかなっていう感じで、まあちょっと高校生限定してるっていうのはまあ当然あるはあるんですけど、まあそういった感じで、まあ e スポーツどんどんどんどん話題になっていっております。なので僕らが出たくても出れないものであります。はい、高校生限定なん で参加プラットフォームもね PC、Nintendo Switch、PS4、Xbox One、ISO、Android っていう、 ね、唯一クロスプラットフォームに対応しているバトロワゲーなんですね、フォートナイトって。これはね、フォートナイト強めだと思います。まあおそらく大会の上位勢はパソコンが多いんじゃないかな、 PC 勢が多いんじゃないかなと思うんですけども、はい、まあどんな大会になるか、まあ、ね、フォートナイトも、まあ、見てる分には面白いと思いますので、でこれも、テレビ東京の方が、スポンサーというか、主催していただけるので、まあもしかしたら、まあ、テレビ放送はないかもしれないですけど、まあ、ネット配信かなんかで、動画っていうか、まあ、映像化されるんじゃないかなと思いますのでね、まあ、気になる方は、おそらく多分 e スポーツ甲子園フォートナイトって言ったら出ると思いますので、ぜひぜひチェックしてください。はい、次のトピック、これねちょっとね僕個人的にすごいなって思ったところだったんですけど、任天堂で2019年3月決済3月期決済期もね好調を推移しているというね、コンシューマー期、この置き型ゲーム機、まあ、前回も話したんですけど、やっぱり今ゲーム市場ってもうスマホがやっぱほとんどですよねっていう話をしたんですけど、その中でもやっぱり、任天堂スイッチに関しては、売れ行き好調とね、このミリオンセラーっていう、まあ、ソフトがね100万本以上売れたソフトが16本もあってね、で任天堂ソフトで一番売れたソフトって何だと思います？まあ簡単っちゃ簡単ですよね。もうねスマブラなんですよ、スマッシュブラザーズスペシャル。その売り上げ本数なんと1381万本。ちょっと桁が違うよね、1000万本って。だってその続く2位のピカチュウ EV も1000万本売ってるんだよ。でスーパーマリオパーティーが640万本っていう、すごい売れてるよね。で2018年度の、4月から3月、2019年の3月までの、売上高は1兆2500億円。同年の、前年か、前年同期よりも 13% 増っていう。ねえ、これは本当に驚異的な数字ですよ。任天堂スイッチで、しかも、任天堂スイッチこれすごいのが、また新しいソフトっていうのかな、うん、どんどんどんどん出す予定であって、マリオメーカー2か、スーパーマリオメーカー、一時期すごい入りましたよねマリオメーカーって、YouTube でもねいろんな、実況者がこぞってやってますけど、まあ、それの次回作と言われる2が出るので、でスプラトゥーンとかも出てますし、まあ、任天堂スイッチに限って言えばまあしばらくは人気なソフト、コンシューマー機になるんじゃないでしょうかね。まあ任天堂スイッチもおそらく新しいやつを開発してるんじゃないかな。コンシューマー機自体はこの前 PS5 のリークを話したと思うんですけど、各業界ちょっとね牽制してる部分なのか、まあ足並みを揃える部分があるのか分かんないですけど、まあソニーで例えば PS5 が出たから出て、任天堂がスイッチの新型を出さないわけがないんですよね。まあ、時期はとした多少前後はすると思うんですけど、まあ近しいところではおそらく任天堂スイッチ、任天堂というか任天堂のね新しいコンシューマー機、まあそれこそスイッチの新型に値するのか、まあ本当の新型になるのか分かんないですけど、まあ、おそらくそれも出していき、まあ、任天堂はこの業績を伸ばしていくんじゃないでしょうか。でまあね、任天堂つながりではあって、もう一個気になったのが、はい、しかも任天堂すごいのがマリオカートツアー。これねマリオカート、任天堂の大人気タイトルだと思うんですけど、これのスマホ版、まあ、出る出ると言われたのがついに、クローズドベータの参加募集を受付開始しました。クローズベータっていうのは、まあ、正式リリースされる前の、まあ、テストサーバーみたいな感じですかね。ある程度の一定人数を集めて、サーバー運営してみて、でバッグがないか不具がないか、ちゃんとゲームバランスちょうどいいかっていうのを、まあ、見ていくやつなんですけど、まあ、それの受付が開始したと言われると、まあ、要するにマリオカートのスマホ版が出るということが確定しました。2019年の夏頃の配信予定を していて、応募期間はね、5月の8日、もうちょっとね、過ぎちゃっているんですけども、5月の8日11時59分までだったんですよ。ね、1000回の時に話せばよかったと思ってますけども、まあそれで、ベータテストの開催期間は5月の22日から6月の5日まで、対象は対象OS か。まあ、Android のみ、iPhone ではできないという、こういうところでちょっとね、Android と iPhone の壁を感じますが、まあそんな感じで、ちょっと任天堂、ついにスマホにもしっかりと、ね、スーパーマリオランドとかもあったんですけど、やっぱマリオカートのね、スマホ版出て、注目しないわけないですよ、皆さんが。絶対ね、いろんなゲーム実況者がやってね、動画上げて、まあ、みんなこれ面白そうだやってみようかなってやるんですよ。まあ、あとは、スーパーマリオランもそうですけど、課金要素ですよね。スーパーマリオランに限っては、ステージ3面までしかできなかったんですよ。無課金の状態だと。それをちょっとね、ボリューム、正直少なくて、やろうと思ったら、まあ、何百円か、600円ぐらいだったかな。まあ、課金して。で、それやると、全ステージ遊べますよっていう、やつだったんですけど、よっぽど、まあ、そういうやつよりかは、今のゲームって、やっぱり、基本は全部無料でプレイさせて、スキンとか、なんかそういったところで課金要素があると、プレイは無料でできるから楽しいから顧客がつく。で、さらにやり込んでって、ちょっとこういういいスキン欲しいなって人が、課金をしていく。で、その課金のガチャが、まあ確率が悪くて、ね、嫌味のガチャになっていく。まあ、そういう感じになるか分かんないですけど、まあそういう感じでやっていった方が、まあおそらく多分売り上げも伸びるし、まあそうですね、売り上げが伸びるんじゃないかなと思いますね。フォートナイトがいい例ですよね。無料のゲームでありながらも、すごい売り上げ大黒字の、ゲーム会社エピックゲームですよね。まあそんな感じで、まあ任天堂もこれからちょっとね、注目のタイトルがどんどん発売されるものなので、チェックしていきましょう。さあそれでは一曲お届けして、コーナーお別れでいきましょう。ブランドコールでクライエンズ。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様、こんにちは、武井泉です。僕武井泉の番組、武井泉の赴くままには、毎回楽しいゲストをお迎えし、僕武井泉の感性の赴くままに、心の矢印が指し示すままに、時には楽しく、時には熱く、そして時には真面目にお送りする30分です。皆様ぜひお聞きください。
ミュージックゼロチャンネル。
さあピックアップゲーム、今回ピックアップしたゲームはこちら、サイバーハンター。いやー、これはね、まあスマホでね、荒野行動とか PUBG やってる方にとってみれば、まだ出たかバトルラビットな感じで思ってる方もいると思うんですけど、まあやらない方はね、まあわかんないかなっていう形ではあると思うんですけど、まあ言ってしまえばね、バトルワーゲームです。今大人気の、まあ、100人でマッチして最後の1人になった人が勝ちっていうやつなんですけど、これ出している会社ネットイースって言って、荒野行動の会社です。で、まあ荒野行動って良くも悪くもですよ、僕は別に何て言うんですか、荒野行動を否定するわけではないですし、まあだからといってすごいいいものっていうふうにはやっぱ支持はできない部分もあるんですけど、まあ言ってしまえば PUBG をちょっと、まあオマージュ、インスパイアかな、そう、インスパイアされすぎた作品ですね。うん、モーブラードに言うとそういうこと、そういうようなねゲームなんですけど、このサイバーハンターは、まあ、確かにちょっとね、いろんな要素が混ざり合いすぎて、なんだろうな、何をパクったかって言われると、まあ、じゃあ何をインスパイアされたかっていうと、何をインスパイアされたか、いろんなところからインスパイアされすぎてるんだよね。ただそのバランスが全部ちょうどよくて、ある意味もう独自のゲームになってるんですよ。だからネットイースが出したバトロワゲーの中では一番オリジナリティがあるんじゃないかなっていうような感じなんです。で、まあどんな感じがオリジナリティがあるかって言われると、まあルールは基本一緒ですね。バトロワなんで、まあ100人でマッチして1人になる、まあこれは正直ね、どこのバトロワもほぼ変わらないですよね。まあ、マッチは例えば、まあ、60人でマッチするゲームもあれば100人でマッチするゲームもある、まあそんな感じで、まあ最後の1人になるまでが勝ちっていう。で、違うのがまず世界観がちょっと違います。ちょっと近未来になっているので、まあ、銃とかも実銃じゃないので、まあ、まあ、新しい銃って言ったら変ですけど、まあ、本当架空銃が多くて、で、銃の中でも例えば何だろう、冷却スプレーを放出する銃みたいな、相手を凍らせる銃とか、なんかいろんな銃があるので、そこもちょっとね変わって、あの他のバトルにはないなっていうところもあったりとか、あとは、まあ、ここはちょっとフォートナイトに近いなってところあるかもしれないですけど、資材じゃないですけど、粒子、電子を集めたりするんですよ。で、それを集めた上で、壁を作ったり、あとはね、乗り物が作れたりするんですよ。で、この乗り物作れるって結構バトルの中で、まあ、ありそうでなかった機能、便利な機能だなと思って。まあね、まあ、こと PUBG とかに限ってかもしれないですけど、広いマップで、例えばそのセーフティーエリア、アンチエリア、アンチって言われているその、ここまで行かないと毒で死んじゃいますよっていうエリアがあるんですけど、マップの端から端までっていう時が、まあ別によくある話じゃないんですよ、全然珍しくない話なんですよ。そういう時にそのアンチエリアに行く時に走っていく、まあでも乗り物あれば乗り物乗っていこうかなって思うんですけど、なかなか乗り物が見つからないみたいな、そういうことも全然あるんですけど、もうこのゲームだったら乗り物が作れたりするんで、全然そういったバズらわしさもないので、結構ね、なんだろう、まあ、いろんな方が多分溶け込みやすいかなっていうような感じを印象を受けましたね。で、あとはちょっと個人的に面白かったのが、伏せる、まあしゃがむとか伏せるとか飛ぶとかっていうのは基本アクションであるんですけど、ローリングっていうのがあって、ちょっとまあ分かりやすく言うとモンハンの緊急回避みたいな感じですよね。緊急回避プラスローリングみたいな、ああいうのがあったりして、で、まあそれもずっとできるわけじゃなくて、 HP とは別にスタミナゲージみたいなのがあって、まあ本当モンハンと一緒ですよね。スタミナゲージがなくなるとローリングできなくなったりするみたいな感じで、だから本当にね、いろんなゲームの要素が詰まってるんですよ。で、あと面白かったのが垂直の壁、壁自体は、クライミングできます。高く登って、だから高所を比較的取りやすいゲームで、バトラーでよくあるのが結構高所からスナイパーで撃つのが、まあ、強かったりするっていう、まあ本当ベタなセオリーのやつなんですけど、まあそういうものが基本的に取りやすいで、普通のバトラー、まあ、PUBG とか荒野行動とかだとマップの地形を理解したりとか、キャラコン、キャラクターコントロールとかでこういう風に壁を伝ってっていけば 高所が取れますよとか、そういうのができるんだけど、これに限ってはもう高所に登れるんで、まあ誰でもそういう高所が取れるかなっていうのがあるから、もう本当にね、結構ゲームバランス、僕、ちょっと見てちょっと軽くやった感想ですけど、本当にバランス悪くないなと思って、いろいろもう本当多分取っかかりやすいなっていうような感じだったんですよね。でまあ日本でもともと最初中国でちょっとリリースされてて、で日本で、最近4月の26日かなにリリースされたばっかだったんですけど、まあ、ネットイースのゲームが日本でリリースされるって事前登録も一応30万人も突破して、まあPUBG と比べちゃうと PUBG130 万人で、まあ、100万人の差があるから、まあね、それと比べちゃうとあれですけど、まあでもそれでもやっぱ、ね、無名のって言ってるのはあれですけど、まあ新規のバトルアゲーの中では30万人で全登録っていうのはね、結構な大台を乗ったので、まあ注目浴びてて、で、キャラクターとかもキャラカスタマイズっていうのかな、なこと細かくできて、でね、女性キャラとか男キャラとか2人いるんですけど、まあまあほんと凝ってるんですよ。だからこのね、サイバーハンターでいろんな人も今ね、そのゲーム実況とかで YouTube とかで動画上げてる人たちがいるんですけど、こぞってみんなこれいいじゃんって言うんですよね。まあバトルにはね、いろいろ良さがあるんですよ。その現代戦が好きっていう人はやっぱり現代戦のそのなんていうんですか、ドンパシー、その銃のリアリティとかグラフィックのリアリティさとかを求める方もいれば、そうだなあ、まあ、あとマッチングシステムだったり、そのリコイル、銃の反動、PUBG だったらすごいリアルだし、他のゲームだったらちょっと緩やかだったりとか、そういうのとかでもいろいろでも求めてるものがあると思うんですけど、このサイバーハンターはもう本当に万人受けする。で、例えば、バトルゲームやりたいんだけど、どれやればいいかなっていうふうにもし言われたときに、多分一番おすすめしやすいかなとは思ったかな。うん、例えば PUBG をおすすめしちゃうとやっぱり難しかったり、その銃の跳ね上がりっていうのが一番どのバトルアゲーでも大きいから、それをコントロールしたりしたりするのがやっぱ難しかったりするし、じゃあ一番人口の多いフォートナイトに、大人気のフォートナイトやったらっていうかもしれないけど、あれはやっぱり建築をしながら戦ったりっていう、あのフォートナイトの建築バトルはもう本当に異次元の世界なんで、何やってんだろうあの人たちはって思うような、こう次元の戦いをしてる中に新規で入ったらもう速攻でやられるのが目に見えてるんだよね。そうなるとやっぱり難しいゲームってやっぱりなかなか長続きしないんだよね。もう本当にすごい意欲がある人はあの負けん気で続けるかもしれないけど、そうじゃないとやっぱりなかなか、ああ負けちゃった、つまんないなってなるかもしれないけど、このサイバーハンター自体はまあ、ある程度やっぱり上手い下手とか慣れてる向き不向きあるかもしれないけど、そういった意味では難しい建築システムもなければ、銃に対するリコイルとか跳ね上がり操作性っていうのも比較的簡単だ、本当バトルワンの中で一番結構ビギナーが入れやすい。で世界観としても現代戦だとやっぱりその本当に銃が好き、ドンパチが好きな人はすごい入りやすいけど、例えばそういうのが全く分かんない人いるじゃないですか。もう本当に SPF、そういう銃撃戦バトル分けを初めてやりますっていう方に言えば、現代戦だろうが未来戦だろうが関係ないんですよ。初めてやるから。で、そういう方にとってみれば、絵のグラフィックとかタッチとかも、まあ意外と、まあ、キャッチーというか、うん。意外とね、やっぱね、今最近のスマホゲー、グラフィック綺麗なんですよ。うん、そんな感じで、初めてやる方には結構ね、あの入り込みやすいようなグラフィックだったりキャラクターデザインだったりしているので、これはね本当ね、もしこれからバトロー系スマホで何かやろうかなっていう風に思ってたり気になってるんであれば、ぜひこれ一度お勧めしたいですね。まあ、これをやった上で、まあ、もっとこういう FPS がやりたいなとかバトローやりたいなってなったら、まあ荒野行動行くもよしだし、ね、PUBG 行くもよしだし、フォートナイト行くもよしだし。はい、いろいろある中でも、まあ、まずはね、皆さんサイバーハンター、これはネットイースの中でもね、久しぶりの当たりなゲームだと思いますので、ぜひ皆さんダウンロードインストールしてみてください。さあ、それでは一曲お届けして終わりましょう。エルスケッチャーで色とりどりの世界。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様、こんにちは、 DJ オージーです。 DJ オージーのつれづれオジー日記、この番組はですね、つれづれなるままに日暮らしすずりに迎えて心に移りゆくよしな仕事をそこはかとなく駆けつくれば怪しいこそ物黒おしけらな番組でございます。愛あり涙あり笑いありラブ&サスペンスあり、盛りだくさんの楽しい番組でございますので、ぜひ皆さん聞いてください。よーチェックや
ミュージックゼロチャンネルパワープレイパニックインザボックスアウトオブアイズ。ミュージックゼロチャンネルパワープレイパニックインザボックスアウトオブアイズ。
ミュージックゼロチャンネル、
さあいかがだったでしょうか。ドドリヘイチョのノーゲームノーライフ、エンディングの時間。さあ今日もね、まあゲームの話題ばっか話してたんですけど、サイバーハンターね、ちょっとね、これパソコンでできないかなってずっと思うんですよね。もう僕今パソコンでゲームやっちゃってるからあれだけど、まあ本当スマホでやる分にはすごいおすすめなゲームではありましたね。まあそんな感じで僕もね、いろんなゲームやってるんですけど、まあ夜9時から12時までゲーム配信ツイッチでやってますので、もしよかったらぜひぜひ皆さん見に来てください。最近はもうほんと Apex 以外にもいろんなゲーム言えるようになりました。スーパーファミコンと、まあ、ゲームキューブが多いんですけど、そろそろスイッチをよっぽど買おうかなって今考えてるとこなんで、まあ、スイッチのソフトもね、まあ、今後ちょっと配信していけたらなと思ってます。なんでね、皆さんからのね、こんなゲームやってほしいとかね、こんなゲーム紹介してほしいなどありましたらね、番組のねホームページ内にあるいいねやメッセージを送るで、リクエストください。いいねやメッセージを送るにはホームページ内にあるいいねボタンやメッセージを送るボタンを押してご利用ください。パソコンやスマートフォンからでもご利用いただけますので、ぜひぜひ皆様からのリクエストをお待ちしてます。それと同時にね、僕のツイッターの DM からの DM も開放してますので、そちらの方からもリクエストメッセージを送れますので、ツイッターフォローメッセージ、お待ちしております。それと、番組では皆様からのリプライも同時に大募集しております。番組 ID アカウントは m_z_channel m_z_channel 全部大文字ですね。はい、こちらの方の皆様からのフォローもどしどしお待ちしております。さあそれではドドレヘチョのノーゲームノーライフ、次回は6月1日までおさらば。この番組はインディアリティドドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。